では、まず自分たちが行った募金活動について紹介します。
今回の募金活動の目的は、災害でサッカーボールを失った子どもたちのためにサッカーボールを送るというものでした。その理由は後ほど前野くんが紹介します。私たちは若者が集まる阪急梅田駅の近くにあるヘップ前と、たくさんの会社員や人が通りかかる JR 大阪駅周辺の2カ所で募金活動を行いました。ヘップというのは8階建てのショッピングセンターのことで、夜になるとライトアップされ、カップルなども多く集まる場所です。近くには高架下があり、電車が通過する音が聞こえ、その上を見上げると赤い大きな観覧車が見えます。募金活動をした場所の5メートル先に横断歩道とベンチがあるため、信号待ちをしている多くの人や休憩している人たちがいました。この場所は路上ライブなどでもよく使われているため、人の注目を受けるには最適な場所であると思いました。
そこで私がサッカーボールでフリースタイルというリフティングで人を引きつけ、岡本くんはありったきの大きな声でこう叫び続けました。東北の子どもたちにサッカーボールを送る活動をしています。財布に少しでも余裕があれば協力お願いします。また同じようなメッセージが書かれているポスターを片手に、もう一方の手は募金箱を持ち叫び続けた結果、合計8802円集まりました。このお金でサッカーボールを買い、ハートオンコイン絆プロジェクトを通して東北の子どもたちに送ろうと考えています。では次に、どうしてこのような募金活動を行ったのかを説明します。
先ほども申しましたが、今回の募金活動の目的は、災害でサッカーボールを失った子どもたちのためにサッカーボールを送るというものでした。どうしてサッカーボールなのか。この大きな震災で多くのボランティア団体が東北の人々のために動いています。確かに現地に行って行うボランティアもたくさんあると思います。しかし私たちが住んでいるこの兵庫で何ができるのかを考えました。その答えを探すために自分に質問を問いかけました。もし自分が東北にいたら何を求めるだろうか。もちろん生活面のサポートを一番望むはずです。しかし生活が安定しフリータイムができた時に楽しいことをしたいと感じるのではないかと思いました。
楽しいと感じることは何だろう。自分たちになりに出した答えがサッカーでした。世間でも日本代表対 J リーグ選抜の試合のチャリティーマッチなどで東北の人々にエールを送っており、サッカーにはとてつもない力があります。また個人的なことではありますが、私たちはサッカーが大好きです。私たちのようにサッカーが大好きな子供は必ず東北にもいると思い、サッカーボールを渡す募金活動をすることを決心しました。では次に、実際に募金活動を通して感じたことを岡本くんに伝えてもらいます。
この募金活動を通じて一番感じたことは、この大震災が与える影響力はすごいものだと改めて感じ、それが若者にもしっかりことの重大さとして浸透していることでした。私にとって募金活動は人生で初めてで、私が募金活動をする前に思っていたのは、本当に人々が募金してくれるのかどうか不安な気持ちでした。しかし、結果は予想以上でした。サッカーボールの影響やその場所もあり、多くのイケイケの今風の若者や学生さんたちが募金をしてくれたことに驚きました。どうして若者の心をつかむことができたのだろう。私が思う理由として、募金の目的が明確に伝わっていたからであると思います。ただ遠くの人々が困っているので、募金をお願いしますというのではなく、今回はサッカーボールといった 多くの人が身近に感じるキーワードを使い、募金をしたことがインパクトを与えたのではないだろうかと思います。続いて、前野くんにもこの募金活動を終えての感想を言ってもらいたいと思います。それでは、前野くんお願いします。
はい。全体を通して私が感じたことは、街を歩く多くの人々が東北のことを思っているということです。外見からでは決して見ることのできない日本人同士を助けようとする気持ちを募金者一人一人から感じることができました。私が募金活動をする前は、メディアなどで一つになろう日本などという掛け声のみで、実際どれだけの人の心が動かされたのかは疑問に思っていました。しかし、それは今回経験を通して大きく変化しました。人々は東北の人に少しでも力になろうという思いが存在することをしっかりと確認しました。では次に、今日の放送の2つ目の内容に移りたいと思います。ハートオンコイン絆プロジェクトのメンバーである脇本さんと室岡さんにお話を聞きます。今回の放送でハートオンコイン絆プロジェクトを紹介する理由は、私たちが行った募金活動とも深い関わりがあることと、メンバーの熱い思いをぜひラジオを通して神戸の人々に伝えたいと思ったからです。ではまず脇本さん、ハートオンコインとは何か、なぜ立ち上げたのかを説明お願いします。